ゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。俺は何週ぶりですかね。本当に
3週間は空いたよね。
空いた、全然空いた。
俺の完全失敗なあの焚き火収録の次の回です、
うん、そうですね、もうヘロヘロだったんだって。
もうダメあれ超疲れてた
まあもうあらゆる全部のことこなしてヘロヘロの状態で収録したんだ。
そうそうそう、
それはそれは、
ああやるもんじゃない。あれは
長いわけだ、
まとまんないし、頭考えは巡らないし、声は出ないし、
うん、
最悪でしたね。まあ、いろんなところのキャンプ場を見て回るタスクがあったんで、
うん、
それをやってたら疲れてしまって、で、その後渋滞に巻き込まれて疲れてしまって、
うん、
大変でしたね。
そっか。あねえ、まあでも一応あれじゃないですか、念願のこう宿泊するができたんでよかったじゃないですか。前向きに考えると。
そうですね。日野くん的にも初宿泊ですからね。
うん。
だからまあ慣れなくてさ、から取れないんだよ。
そっか。
やっぱりさ、そういうのは何回も繰り返してそのキャンプの熟練度を上げていくしかないなと思ったね。
そうだね。
いろいろノウハウを。
うん、
積んでいくというか、
ね、何事もね最初から完璧ってわけにいかないですからね。どんどんこう精度を上げていくことが重要。
そうそう、比較的日中は段取り良かったんだよ。というのも我々ほら日帰りのキャンプはしてるじゃない。
はい、
うん、だったんですけど、その全く新しい土地で活動するのは大変だったな。
なるほどね、まあそういうことで、もう夏も終わりですかね。ちょっと涼しくなったり暑くなったりで。
そうね、今週の前半はだいぶ涼しくて、
うん、
23度ぐらい、
そんぐらいだった。
夜もあったよな。
ねえ、
一年中続けばいいのに。
全くですね、いや夏らしいこと全くしてないな。なんか花火でも行こうかなと思ってさ、あの彼女ちゃんに誘ったんだけどさ、あのお家にいたいということで
いやまあそのお家エリートじゃない、
はい、
あなたの同居人は
そうですね、お家大好き、
在宅のプロフェッショナルだから、
はい、
花火とかは無理だよね、
うん、そうね。で俺もそんなお家嫌いじゃないんで、
じゃあ
いっかということで、千葉テレビで流れ山花火大会とか見てました。
ああ、我々の住んでる町から一番近いところである花火がそれですよね。
そうですね。
あれは行ってもいいと思うんだけど。
うん。
でも、有料席だな、見るんだったら。
そうね。
私は毎年そうしてます。今年に限って言うと、土日じゃなかったんだよね。
ああ、そうだったかな。なんか金曜とか。
そう、超意地悪だよな、あれ、
うん。
あれ人で減らしたいからなんだよね。今年ちょっとそういうのが増えたんだよ。
あ、そう
なの？平日に花火大会するっていうの。
へぇ。
来る人減らしたいっていう、
うん、
その、自宅で。
なんでそんな意地悪なことするんだ？
ほんとムカつくんだよな。
うん、
俺行けなかったから、そこで。
うん、
なんで世の中のために働いてる人から花火を奪うの？
うん、
へらへら夏休みしてるような奴らばっかり。
はい、
花火を見て、
うん、
見る仕方ないな。
そうですね、映画たくさん見た。
なんか見るような映画なんかありましたっけ。
あのほら鮫島さんの眼中にないやつを僕が行
き、ああそっか、そういうのもまあ映画は何かしらやってるもんね。
そうね、あの劇場版オッサンズラブとか見ちゃいましたよ。
オッサンズラブ、
はい、
うん、全然見たいと思わないけど、
うん、
どうだった
すごい見たいと思う気持ちが1ミリも湧いてこないというところだと思うんですけども、
うん、
僕もどっちかっていうとこう付き添いだからさ、
うん、
あんまり期待してなかったんだけど、 あの、意外と面白かったです。
あ、マジで？
うん。あのね、なんて言うんですかね、こう、全体のイメージで言うと、あの、こう、筋とかめちゃくちゃですよ。
うん。
もうなんだ、なんだこの天空不動産っていう、その、主人公が、さ、勤めてる会社があるんだけどさ、もうめちゃくちゃなんだよ、仕事とかさ、なんか筋とか、なんか、え、なんでそうなるのみたいなさ、ことの連続なんだけど、でも、こう、なんだ、その、ハルタンっていう主人公の田中圭君が演じているハルタンと、あと、マキっていう、やつがいるんですけど、これがこう、そのカップルなわけですよ。この二人が、こう、熱々になるための試練として用意されたものだから、こう、道理が合わなくても別に構わないっていう。うん。な、これよ、さあ、なんか、わかりやすく言うと、なんか、キャプツバの同人誌みたいな感じ。
目覚まし時計を尻の穴に入れる。
あの例のやつですよ。
うん、
あの唐突に1ページ目からこう若島津が黒服に拉致される。拉致されて、あの、ヒューガ小次郎が助けに行くけども間に合わず、黒服に、あの、領辱の限りを尽くされるっていう、そういう同人誌が昔あったんですけども、それもさ、その、何、こう、ひどいこと合わせたいための黒服だったりするわけじゃない？
うん。
ね。で、なぜか全員ホモっていうね。うん。なんだ、ホモ惑星なのかなみたいな感じの。みんなが若島津の尻穴をこう狙う、こう。うまそうな尻だぜって、シュルっていう。そういう、頭がクラクルする同人誌が昔あったんですけども。まあ、それだと思えばすごい全然問題ないっていうか、書いて楽しいぐらいの、主人公のハルタンがですね、とある中国の、悪い不動産屋、提携している不動産屋に、の、悪さ、悪事に気づいてしまうわけですよ。
はい。
ね。なんとこう、提携していると、ね、表向きはしてるけども、大陸からこう、麻薬を輸入するための隠れ蓑だったのだっていうさ、って。そんなことあるっていう。で、それで、その、なんか天空不動産のこう社長令嬢が、こう、捕まっちゃって、人質に取られちゃって、でついでに、ハルタンも捕まっちゃうわけですよ。
捕まっちゃうの？
捕まっちゃうんですよ。それで、この、マキっていうのと、
林健人。
林健人くんですよ。あの、廃炉で言うと、この、うん、あれですよ。ダルマ一家ですよ。
ダルマ一家の人？これ
。そうだよ。
全然わかんなかった。
と、あと、ほら、吉田光太郎が、これが三角関係なんだけど、こう、ハルタンを助けるために、この、マキと、この、吉田光太郎が張り合うわけですよ。で、なんか変な、こう、何倉庫みたいなのに閉じ込められてんだけど、倉庫の奥に行くために、なんかよくわかんないけど、こう、溶鉱炉みたいなところがあったりとか、なんか金網があったりとか、上からこう、なんか、鎖が吊り下がってて、それをこう、ターザン風にこう、渡らなきゃいけなかったりとか、もうふざけすぎてるんですよ。ファイナルファイトの4面みたいなシーンがいっぱい続きます。あれ、サラリーマンものだったような、確かな、という感じで。すごい、いい感じでしたよ。もうここまでバカだったらもう何も言うまいっていう。劇場もね、すごいなんか笑いに包まれてたんで、 とっても良かった。
あ、いいじゃないですか、うん。やっぱ女の人が多い？お客さんは。
あ、もう女の人ばっかでしたね。
まあ、そうだな。
うん。そうそうそうそうそう。あとは、あれですね、矢口監督のダンスウィズミーがとても良かったって感じで。
あー、何でしたっけ？あるよね。うん。
ある。踊り出しちゃうやつ。
うん、うん。
うん。すごい、いい映画だったよ、本当に。主演のさ、三好さんっていう人が、なんか、とてもなんか手足が長くて、漫画みたいな人だなと思ってさ、気になって見に行ったんだけど、影の主演っていうか、この人いないと成立しないっていう人が、なんかすごい、宝田明だった。
ゴジラ俳優じゃない？
ゴジラ俳優だよ。宝田明さ、もう、86とかなのにさ、すげえ頑張ってたよ、なんか。ミュージカルシーンで歌ってたしさ、布袋の曲。うん。
布袋？
布袋のなんだっけ、Tonight っていうやつ。あれ歌って踊ってさ、うん。もう、宝田明じゃなかったら成立しないインチキおじさんだったからさ。
ああ。
あれ最高だったね。うん。これはおすすめなんで、なんか、映画見たいけど見るもんないなーって言うんだったら、ダンスウィズミーおすすめですね。
いいですね。
うん。
うん。
こんな感じ。
マーチン・ウエダ役。
そう。マーチン・ウエダっていう、昔こう、催眠術師として、こう、テレビを賑わせてたんだけど、その催眠術の腕が落ちちゃって、土砂回りで食いつなぐようになって、で、催眠術が失敗すると、こう、慌てて、何？手品で場を繋ごうとするんだけど、手品がすげえ下手っていう。
まあ、監督、そっか、矢口忍監督なんですね。
うん。
ウッドジョブとか、スイングガールズとか、ハッピーフライト。
あ、そうそうそうそう。
ああ、安定感あるね。
もう、この人、ザ安定でしょ？う
ん、ね。だいたいコメディとして、ちゃんと
立ち上がってるっていう。そう。もうコンスタントに70点以上取れる。あ、爽やかな70点取れる。
この人こそ本当に、こう、80、70取る。
ええ。
打率のいい、こう、好打者だよね。
そうですね。ええ。
山崎とは全然違うよ。
ムカつくエリート、山崎。ねえ、まあ、で結構対照的ですよ、ね。
ドラゴンクエスト取ればいいのに。
ダメだよ。矢口監督がドラクエ5取ったら、ずっとパパスが主人公とかになっちゃうから。
いいじゃん、それで。面白いよ。
いや、なんかすごいし、何実は死んでなくて、ヨボヨボで生きて、戦ってましたみたいな。絶対ジジイが出てくるから。
出てきそうじゃん。
そうですね、おすすめです。もうだからなんかあんまり言うことがないって感じ、うん、
ああ、サバイバルファミリーもこの人だったんだ。
そうだね。あ、俺まだ見てないんだよな、サバイバルファミリー。
あれもよかったな
あ。見た
見た見た。あれは劇場で見たよ。
ほんと？うん、
うん、小日向さんが出てるしね。
そうそうそうそう、
うん、そうか、いいね。
うん、あ、鮫島さんも、あ、見てほしいな、ダンスリズミーは。
そうだね。
うん。
うん、これは、行きたいかも。
そうですね。あとなんかありました？
あ、私は、心配事が一つあるかな。
はい。
だ、MCU からスパイダーマンが離脱するかもしれない。
はいはいはいはい。先週から、大変なニュースになってますけども。
うん、マジ迷惑だよね、あれ。
うん。
やめてほしい。
あんな、何、がっつり後継者として任命されたのに、指名されたのに、
うん、
アイアンマンの。今から抜けて大丈夫っていう。
うん。あ、なんかね、今改めてツイッターで検索したら、
うん。
再交渉が始まるかもって言われてる。
まだかもなんだよね。
うん。で、トム ム・ホランドはもうこの交渉の話は絶対に話すなってい
もうしょうがない、トム・ホーは全然信用がないから、うん、
MC 離脱延期となるかと言われてるらしいよ。
うん、
あでもそうだよね、ソニーがさスパイダーマンをさ版権取ったところでさ、どうせ打作を作るだけじゃん、
はい、
大したものは作れないじゃん、
うん、
ねえ MC に任せとかよっぽどいいよね
でも どうなんですかね、そこまでディズニーを信用していいのか問題っていうのも、まあ、あると思うんですけど。
何が？
まあ、その。
ディズニーは信用できないよ。
はい。
でも、マーブルスタジオは実績があるじゃん。
はい。
だから、まあ、ディズニーの言うことを聞かなきゃいけないんだけど。
うん。そうそう。だから、さ、なんか、今、微妙な力関係の上で、この、マーベルスタジオがさ、
うん、
こう力を発揮できてるわけじゃない。
そうだね。
ねえ、これさ、こうスパイダーマンっていうこの何、インフィニティストーンがさ、うん、最後こうディズニーの手に渡った後、こうマーベルとてこう太刀打ちできないかもしれないみたいな。
え、何？
力がさ、要はその何？一番でかいスパイダーマンがね、別の会社が持ってることによって、何かいろんな情報だったりとか、こう、何、強権震えなかったりする場合があるのかもしれない。マーベルスタジオに対して。
あ、ソニーが幅を利かせてしまうの。
とか、そういう、こう、微妙な力関係が働いてるという可能性はないかなと思って。どうですかね。全部権力がさ集中したらさ、こうやっぱ大元はやっぱりちょっと強気の商売始めたりするじゃん。ねえ、それに対してこうノーと言えるマーベルスタジオなのかとか考えるとさ、一つこうでかい権力は外に置いておいた方がいいんじゃないかなんて、こう部外者の俺は思ったりするんですけど。
ちょっと何言ってるかわかんない。
なんでわかんねえんだよ。権力が全部集中すると、ね、
うん、
暴走が始まるってことですよ。
腐敗するって言いたいの？
そういうこと、そういうこと。ねえ、決定権はディズニーにあるわけじゃない？
ああ。
ねえ。で、今、その、マーベル、映画を作ってるマーベルスタジオとの、こう、その、力加減はさ、すごく良好に、なってるっぽいじゃないですか。どれもこう傑作でできてるから。
うんうんうん、
ね
え、うん。
そのバランスが崩れる可能性はあるんじゃないかなと思うんですよね。
うんうん、
ねえ。なんでうちでスパイダーマン自由に作れるんだったらもっとこれもこれもこれもこれもこれもやれって。そんなことやったらもうめちゃくちゃになりますよって。うん、いいからやれってなったりとかする可能性もあると。
ああ、うん。マーベルスタジオが管理している間は大丈夫だよ。
そっか。すごい信頼感だよな、やっぱな、そこは。
この10年間で外したのは、ハルクだけだから。
うん。とも思うけどね。でも、さ、やっぱ、ピクサーですらさ、ちょっと緩んだ時期あったよ。うん、
ピクサーは、時々外すようになってきた。
そうでしょ？
あれだけシナリオに厳しかったのに。
ねえ、カーズあたりからさ、ね、メリダとかさ、あそこら辺からこう、ちょっと緩んだ感が出てきたりとかさ、ああ、別に万能じゃねえんだなとか思ったもん。うん、
でも、エンドゲームまで出たことがまずミラクルなんだよ。
はい。
ソニーに、いや、フォックスには同じことは絶対に言
う
んだよ。
うん。
あいつらは。
そう、そこ、
フォックス。
そこは異業だよね、やっぱね。
うん。
うん。
そうじゃない？
はい。
それはマーブルスタジオの皆さんが、
うん、
マーブルコミックスの IP に対してすごく丁寧に向き合って、何が、このキャラクターどうあるべきかっていうのをちゃんと把握して、そして見せるべきもの、作るべきものをちゃんと作ったかな。
うん。
そう思いませんか？
もう思います。
ね。
はい。
そう、ね、そこですよ。
そこをね、その、なんていうかな、ソニーとディズニーがどう決着をつけるのかみたいなところは気になるところですね。
うん、なんか、なんか出資だかなんだか取り分で揉めてんだよね。
うん。まあ、揉めるのも無理ないかなって思うよね。
どうして？
あんなでかいさ、ものでさ。一応、その、何？あの、権利独とはいえ、ね、買った、権利はソニーにあるわけじゃない？
うん。ね、早く手放せばいいのにね。
こんなに上がったらさ、手放す手はないじゃん。ね。それこそ FOX みたいにさ、あの、全部買うみたいなことをしない限りは、手放さないでしょ。
うん。
ねえ。
買えばいいじゃん。
売らない、売らないんでしょ。
売らないと思うけど。
売らないよ、そりゃ売らないよ。
まあ、90年代に映画家系をね、売りまくったマーブルも悪い。
うん。そうだ、元はそれでわけでしょ、うん、うん。ばらまいちゃったわけだよね。
そうね。
うん。
でも、ちょっとずつマーブル、コミックスも良くなってったわけよ。こう作家に対する待遇も変化していったし、さあ、
うん、
だって作家が大量離脱したことによってスタジオ内のこう価値観も変化したわけでしょ。
はい。
よくなってくはずなんですよ。
うん。
だから。ああ、スパイダーマン戻ってくると思いますね。
そうですか。わかります。
戻ってこないわけないよ。だってさ、
はい、
これ以降のトム・ホランドのスパイダーマンが続いたとして、
うん、
人口が半分になった、命が半分になったっていう事実がなくなるなんて、
うん、
ないでしょ。
そうね。がっつり、がっつりシナリオに入っちゃったもんね。消滅組と生存組みたいな。
そう。
文言が出ちゃいましたからね。
うん。それにもうアイアンマンとの関係はもう、切り離せないよ、トム・ホランドは出てる限りは。
うん。
じゃあトム・ホランドなしにして新リブートするかって言って、
うん。
でもまたベンおじさん死んじゃうし。
またやるのか。
だってもうケビン・ファイギーはかかってないから、どうせソニーなんてベンおじさん殺すよ。トム・フランドは、ケビン・ファイギが、ちゃんとお客さんは誰か分かってるから、ベンおじさんを殺すみたいなことはしなかったけど、
うん、
殺すよ、多分。ソニーが作り始めた。
ああ、やっと、マーベル・シネマティック・ユニバースから外れたから、ようやくこれで、ベンおじさん殺せるぞって。
そうそう。大いなる力には大いなる責任が、伴うんだぜ。
って。
みんな知ってるし。
またこれ見るのかっていう。
そうそう。で、メイおばさんも本当に貧弱な、うん、守られるべき存在の年寄りに戻ってしまう。
そうなの。あんな池おばじゃないの。
池おばじゃなくなっちゃう。
なくなっちゃうんだ。
せっかくこの20年でメイおばさんも進化してったのに。
はい。
ねえ。
ねえ。
スパイダーマンのね、スパイダーなんだっけ、ユニバース？
うん。
アニメの方。
スパイダーバース。うん。
スパイダーバース。
うん。
ではさ、もう秘密基地を作るまでに強力な。
あ、そうだったね、そういえばね。
うん。
なんかに、庭の納屋になんかすげえ基地あったね。
う
ん。
そうそうそう。
そうね。うん。
しちゃうよ。
そっか。
うん。
ね、古典だよなんつって。ね。日本の歌舞伎と一緒なんだよ、こういうのは。なんて。
で、またグリーンゴブリンが出てくる。
それ見たから。
見たし。
侍見
ろ。ベノムは誰っていうふうに言うかもよ。
うん。自分、それ自分で作っといてかよ。あ、どうなんですかね。まあ心配事ですね、なんかね。
うん、
どうなること
できれば、ベノムにゲスト出演はしてもいいと思うよ。
うん。
ね、そこは。
はい。
だって今度はカーネイジと戦うんでしょ？
うん。
ベノムだけじゃ無理だよ。
うん。
カーネイジには勝てない。
はい。なるほど。まあ、そんな感じで、まあ、今のところまだ、その状態で、再交渉ってだけだから、まだ、また決裂する可能性だって、7割だか、8割ぐらいあるわけでしょ？うん。
あるとは思うんだが。
ねえ。はい。まあ、そんな感じですかね。
ああ、心配事はそれだね。
はい。あと、あれはどうですかね。鮫島さんといえば、鮫島メモリアルという、コーナーがあるんですが。
そうですね。
うん。
3ヶ月のコースでもうすぐ終わっちゃうんですよ。9月の前半で。
あれですよね。マッチングアプリですよね。
まあ、マッチング実績なしというね。誰とも会ってないってい
う。そうなの？
ところで、なんとなく続いてたんですけど、うん、会いましょうねっていうところまで行くの。
はい。
はあったよ。
うん。
うん。
会い
た。でも、当日来ないとか、
うん。
野球見に行きましょうねって言って、チケット買ったのに当日来ないとか、あったし。日の国と見に行ったんだけど、
うん、また日の国か、うん、日の国もう便利すぎるだろう、
うん、なんでね、うん、あでも一人会いましたね。
あ、そう、
そういえば、うん、
どんな
すごい小柄な38歳の方で、
うん、
で、その、場所を指定されて、錦糸町のあたり、亀戸、
うん。
だったんだけど、全然わかんないから、とりあえずなんか、大丈夫そうなお店の名前で選んで予約して、待ち合わせしてそこ行ったんだけど、
うん。
お店入ったら、予約していた時の名前と違うの、店の名前が。
はぁ、あ。どういうこと？
あれなんか変だなっつって、
うん、
で予約した時と店変わっちゃってるって。
はあ。
でデニーズだと思って行ったらさあ、なんかジョナサンだったぐらいのことが起こってるわけよ。
うんうんうん。
でまず入り口に店員がいない。
うん。
で個室居酒屋なんだけど奥の方まで行って店員呼んで、
うん、
予約した時と名前違うんですけど、あ、うち名前2つあるんでって言われて。
さらっと言うなよ。
やだなと思って。で、こう出てきたコース料理も全てがまずくて。
うん、
で、俺ガヤガヤしたとこだと、うまく人の話聞き取れないから個室にしたのね。
うん。
それなのに、隣に、もうガラガラなので、その店。
うん。
なんだけど隣にクソやかましいなんかお客さんがいるところに通されるの。
なんでだよ。
もうやめてってなって。
なんでそんな聞かせねえんだよ、なんか。ちょっと話してくださいとかさ、なんか、
うん、
ねえ、
気の利かないなんかボンクラな店員とクソまずい料理でね、うん、まあなんとかその2時間の予約だったんだけど、
うん、
なんとかそれやり過ごし、
はい、
ちょっとだけ帰り際に話して解散したんですけど、
うん、
あのまあそれから連絡はありませんでしたね。
そうですか。あうん、
多分ブロックされたと思う。
そうか。
とそのとマッチングするとそのマッチングした人の会話ページ見たらまあできるんだけど、
うん、
そこから消えたのね、その人が。
はいはいはいはい。
退会した場合は退会したっていう風に出るんじゃないかな、
うん、
表示されるはずだから、
うん、
ブロックされたんじゃない。
ブロック、まあ、偉い目やったってことか。つらいな。
うーんってなった。
うん。まあでも鮫島さんの責任でもないしな。
そこなんだよ、辛いよね。
辛いね。自分の責任だったらより辛いけどな。
うん。
そうですか。じゃあ今月の鮫島メモリアル、取れ高ゼロ。
まだあるよ。
まだ。
渋谷で会いましょうっていう人がいて。
うん。
でこの人は31歳ですごいなんかシュッとして綺麗な感じの人なんだけど。
はい。
いつも返事が遅いの。
うん。
でも行きたいですってなったから。
うん。
先週の終わりぐらいの日に予約して、で、連絡して、あの、予約ありがとうございますって、楽しみにしてますみたいな返事来たの。それからなんか、連絡は来ず。当日になっても返事がないので、
うん。
キャンセルしました、お店。
まだあるよってないじゃんかよ。なんでまだあるって。
待って。会いましょうって約束しただけでもすごくない？
そうか、うん。そこまでの段階で、あの、一人クリアってことになるわけね。来なくても。来なくても。
まあ、一応。
一応撃墜数としてこう。
撃墜なんだそれ。
わかんないけど、なんかカウントがされるわけじゃない。こう。
まあ。
予約はしたぞっていう。
そう、うん、まあ。ドタキャンです。ドタキャンって言うの？こういうの。
ドタキャンって言いますね。
うん。ドタンパで、キャンセルっていうのは、だって、来れませんっていうことでしょ？
はい。
連絡がないっていうやつだからね。
うん。
やっぱりアレクサンドラにしとけばよかったな。メール、もう何度もメールアドレス聞いてくるから、怪しいなと思ったんだけど。
ねえ。いやー、まあそんな、ね、大変ですな、なんか。もうなんかそんな話聞くだけでげっそりしてくるわ。そうですね。なんかさ、恋愛ってさ、やばくない？なんか。
うん、
こんな、効率悪いわ、こう、確実性ないわ、でさ、ガチャ要素も強いし。
うん、そうなんだ。
時間ばっかかかるし。
そうなんだよな。
どうなってんの？恋愛第一主義とかさ、ほぼ仕事してないのって言ってるようなもんでしょ。
うん。
私恋愛しないと生きていけないみたいなことを言ってる人は、何なんだって思うよね。こんなにこう、ね、時間を奪われてしまうのにさ。よくそんなことやってられるなっていう。本とか読まないの？映画とか行かないの？とか。
ふでか、お前ちゃん、思い出せよ。
何が？
寺派行っただろ、俺たち。
行った。
映画。
行った。
パンフレットに字が一文字でも書いてあったか、
あれ。あれを、そうか、あれを見るのか。うん、
パンフレットを見ろよ、あの、字読まないんだろっていう態度が出てたんだろ。
出た。うん。
うん、超わかりやすかった。
あのパンフは良かったな。うん。
良かった。めっちゃ収録しやすい。いいですね、写真が載ってるから。
いや、
ね、収録しやすかったよね。
あのテラハのパンフ作ったやつ100点ですよ。
100点だよな。全部あれでいいよ、パンフ。
そうね。まあ、そう、本当にね。大変ですよ、本当に。
そうですね。
少子化なるわって思った。
ああ、そうね。もうお金がないからね。
お金ないしさ、出会いないし、出会ったとこでこんなに、あれでしょ？会う会わないで、悶着するわけでしょ？会う会わないどころかさ、鮫島さんの場合、店が悪かっただからね。
店も悪い場合があるからね。あの、待ち合わせ場所を相手に合わせたのに関わらずだよ。
ねえ。いろいろハードル高すぎ、増税するし、
増税本当にするんだあれな、
ね、
誰がしたいの、誰が得するわけ
、まあ、あダメだ、増税の話したら鮫島さんがうるさくなること忘れてた、アンケートとかしてんじゃないよ本当に、
税金払いたくない、お前ちゃんと投票したか、
何が、あ、した。うん。
本当によ
。ねえ、もう困ったもんだな。はい。まあ、そんな感じでね、
あ、でもいいこと一つあったよ。
あ、何？
あの、スター・ウォーズのエピソード9のトレーラーが発表されて、
はい。
それと同時に、ジョン・ファブロ
ー？うん。
の、監督するスターウォーズのスピンオフのザ・マンダロリアンのオフィシャルトレーラーも出た。
あ、ジョン・ファブローといえばハッピーさん。
ハッピーだよ。
ええ。
エピソード9の方のさ、
うん、
トレーラーはさ、もう、あれはまあ見なくていいわ。あんまり。思んなさそうだ
った。あの、さっき見たんですけど、内容が
。あの映画多分面白くない。
あの、なんか、エピソード1からさ、その、8までをさ、なんか、思い出風に、ファーファーファーみたいな感じで、あの、予告の半分ぐらいがさ、その総集編だったからさ、なんだお前、テレビのドラゴンボールかみたいな。
やばいよな、あれ。
尺伸ばしのためにさ、あの、でっ、でっ、でっ、でっ、でっ、でっ、でっ、でっ、ペーレレっていう。
ペーレレ。2分足らずの予告編でそれをするなよ。そこまでよね。
そうね。
もう本編の、ここさ、7、8、9、
うん、
の本編のナンバリングタイトルのこう、ショボさよ。
うん、
あの、ナインのさ、トレーラーでもさ、あの、なんていうの、スターデストロイヤーがめっちゃたくさん出ますみたいなビジュアルあったじゃん。
あった、うん。
ダサいよね。
うん。
数でとか思わない。
はいはいはいはい。
もうコピペじゃん。
うん。
何気価値もないよ。
うん。
あれ考え、あのビジュアル考えたらクビにしろ、本当に。
ねえ。まあ、だからそれだよ。その、同じディズニーですからね。その、スター・ウォーズの、ね、新三部作もね。信用できるわけはないよね。うん。
いや、ハッチで相当やらかしてるからね。
うん。
ないんでは、なんか C3PO が目が赤くなってこう、悪者になりますみたいなシーンもあったね。
あったあったあった。うん。
うん、
おって思うの、あのファンの人は。
うん。いや、別に。
あいつ悪くなったところでっていう気しません？
そう。そう、それよ。
コメディリリーフじゃないですか、悪くなったところで、
そうなんだよ だからもう「スター・ウォーズ9」のことはもうそっとしといてあげようかなと思って。
あ、そうなんだ。うん、
まあ見ますよ初日に。
ええ、
なんならコスプレして
見
に行きますけど
なんでそんなに下がってんのに浮かれた浮かれたことしようとしてんだよお前は。
なんか義務感、
義務感、
まあそれは置いといてさ、
うん、
ジョン・ファブロとマンダロリアの方に注目することに しようと思う。
はい、これはなんか配信のみなんですかね。
これディズニープラスでの配信らしいんだけど、
うん、
監督はジョン・ファブロってことで内容的に期待できそうじゃない。
はいはいはい、
アイアンマンの監督だよね。
アイアンマン役者としてもね、
そう、
ハッピーさんとして名おばさんと一発やるという偉業を達成してね。
偉業だよね。
うん。
名おばさんとやれるの。
やって、で、もう恋人であるって宣言して、そうではないと言われるっていう。
ちょっと遊びだった。う
ん、ね、そこら辺もね、可愛い。ハッピーさん一発やったら、もう付き合ってる。
うん。で、俺思うけどな。うん。
メイおばさんは人夏の思い出っていうね。
うん、マジでって。
本当にあのシーンは可愛かった。うん。
うん、ねピーター・パーカーのおばさんが好きやって言ってしまうという流れで。流れで言っちゃう。
流れ。あ、そういうことじゃないのみたいな。とても可愛い。ねえ。
で、まあ、マンダロリアンなんだと、
うん。
まあ、ボバフェットのお話らしいよね。
はい。
ボバフェットっていうのは、スターウォーズの旧三部作で、ジェダイの帰還、
うん。
で登場した、あ、違うか、帝国の逆襲でも出てるか。
うん。
あの、賞金稼ぎの、あの、ボバフェットを軸にしたお話とされてるんだよね。うん、かな？
じゃあその頃の、うん、その時代の話だよね。なんかロボフルっぽかったもんね。なんか
ね、
うん、
でキャストがすごいよ。あのカール・ウェザースがちょっと映ってましたよね。
はい、
トレーラーの33秒のところに、
うん、
カール・ウェザースといえばもうアポロだよね。
鮫島さんに言われるまで分かんなかったんですけど、おじいちゃんだから。俺はほらなんかすごい、なんかあの、黒くてパッツンパッツンの頃しか知らないから。
あ、でもなんか、ちょっと面影はあるし、まだ若いく感じるね。
そうかな。
ロッキーと比べても若い。
うん。
まあ彼も出るし、
うん、
で、やっぱり、ビジュアル的に目を引く瞬間があってほしいじゃない、スターウォーズだったら。
はい。
で、スターウォーズ9は、レンが、なんか折りたたみライトセーバーをビロンビロンつって広げてドヤ顔するっていうやつなんだけど、うん、
はい、ドヤって携帯ならぬライトセーバーの2つ折りやでっていう感じで、
そうそうそう、ふーんってなんであんなに盛り上がんないんだろうなあれ。
わかんない。こう、その、ここが盛り上がるでっしゃろうっていうのがさ、ことごとく、今それなのっていう、その、
そ
全部外しちゃってるわけだよね。鮫島さんに言わせると。うん。うん、
そうそうそう。
今まで、ジェダイだと思ってたやつが、悪に染まっちゃうの、驚いて、驚いて、驚いてって、必死で言ってる感じっていうの。うん。
しっかりしてくれよ。
もっと、そこからもう3ひねりぐらいしないとダメでしょ。もう。
ね。
ね
え。今回のマンダロリアンには、
うん。
ものすごいビジュアル的に、なんていうのかな。初めてヨーダが動き出したのと同じぐらい衝撃的なシーンがあるんだよ。
はい。
で、それ何かっていうと、帝国の逆襲で、ハンソロを捕らえるために集められたバウンティーハンターたちのシーンがあるのね。
うん。
その中には、 なんかすごいトカゲみたいな顔してるやつとか、
うん、
そのボーゴヘッドとかってのはいるんだけれども、
うん、
その中にドロイドのバウンティーハンターがいるの、
うん、
ロボットの、
うん、
IG88 っていうんだけど、
はい、
IG88 のビジュアルはもう帝国の逆襲の中ではなんか割り箸で作ったようなハリボテなのね、
うん、
黒く塗った、
うん、
で正直言ってこいつが動くとは思えないの、
うん、
当時のビジュアルから言って、
はいはいはい、
ですごいアンバランスな、ね、スタイルだし、頭でっかちで手足が細くて、あの間に合わせのアイテムでとりあえず撮影に間に合わせたようなやつなわけよ、
うん、
でこの IG88 が、マンダロリアンのトレーラーの中で無双しているっていうね、
うん、
場面があるんだよ
割り箸が
割り箸が割り箸がもう周りのこう敵どもをね、こう両手の銃を ね、 もうねバシバシ撃ちまくって、
あ、いたいたいたいた、 あいつ旧作で出てたんだ、知らなかった。
いや、出てたんだけど、だから、うん、本当にあり合わせのもので作っただけあって、ワンシーンしか出てないのよ。
うんうん、
だって、頭はさ、ゴム張りでさ、胴体はさ、風呂置きみたいなもんだよ。
ほとんどコロスケじゃねえか、それ。頭ゴム張りで、頭ゴム張りで体風呂置けってのそれはこう、コロスケです。
そうそう。で、手足はこう風呂のホースで、洗濯機のホースを使ってつ、なんかその、撮影のプロップとしても、その、アニアスのプラスチック材を集めて色塗ったみたいなビジュアルなわけだ。
はいはい、は
い。そいつが動き出して、
うん、
なんかもう、ちぎって投げ、ちぎってるっていうね、大活躍をしてるっていうショットがあるんだよね。うん、
はいはいはい。
これを用意する。そしてこう旧来のファンを驚かすっていうのが、
うん、
まあそういうとこだぞって、ね、
そっか、だからそのCG で何でもできる時代でその驚かせるっていうことはこういうことだぞっていうことをジョン・ファブローはおっしゃってるわけですね、本編に対して。
分かってるね、うん、いい、だってスター・ウォーズ9はスター・デストロイヤーをこれでたくさん貼っつけたんだよ。
うん、
この差は分かるでしょ、どういうことか。
うん、ねえ、
いかにね、スター・ウォーズ9がやばいかってことだよ。
はい、
だね、うん、どんな、もしかしたら、そういう、あえて処罰することでこう、
うん、
どうしてもこう期待してしまうんだけど、
うん、
その、ものすごい隠し玉があるかもしれないよ、本当に。
はい、実は、
まあ、うん、
実は、僕作ったのはわざとでした、みたいなことを、
そうそう。
まだ、希望を持ってるわけだね、鮫島さんは。
ウィケットが出てくるとかさ、例えば。うん、
はい、
ね。
そうですね。
ウィケットってのは、ジェダイの期間に出てきた、ケムクジャラの可愛い。
クマちゃんのこと？
そうそうそう。
ああ、あれ、ミケットっていうか。言うんだっけ？
なんていうのかな。イウォーク。
イウォーク、そうそうそう。なんかそっちの名前はよく聞いたことがあるから、そっちだよな。うん。
うん、ミケットっていうのは、レイヤー姫と一番長くしてた、イウォークね。
そっか。うん。
うん、まあ、イウォーク強いからな。
なるほど。
ストームトルーパーぶっ殺すし
強いクマちゃんだったな、そういえば、うん、あいつの力でしょ、帝国倒したの。
そう彼らがいなければ帝国には勝てなかったからね
そこなんだよな、なんでそうしたんだルーカスっていうジェダイとかどうでもよかったんやっていう、クマちゃんっていう
コビト大好きだからコビトに人権があった頃の話だからこれ。
はい、そうですね、いや了解しました。
そう、
はい、
スター・ウォーズは2はもういいニュースと悪いニュースがあったってことですね。
あったっていう、うん、本編にもう期待するなっていうことですね
本 って、まあ、だからもう見る人のこう信仰心が試されてるよ、
うん、
見るよ、だから、
ね、
ディズニープラスも加入するし、
うん、
やりますよ、
ね、
はい、
はい、まあ、あとはジョン・ファブローを信じろってことだよね、うん、
ジョン・ファブローは信頼してる、
うん、
俺も最近お昼にキューバーサンド食べること増えたもん。
そんな、なんで？
三つ星フードトラックはキューバーサンド売ってた。
そっか、そういうことか。うん。
うん、
ジョン・ファブローだもんね、うん。
そういうこと、そういうこと。それぐらい信用してるよ。
うん。はい。じゃあ今週はファミ通をちょっとやりましょうかね。
やりました、久しぶりに。
はい。
じゃあ表紙。
はい。
アストラルチェインだね。
これは、スイッチのね、期待の新作ですね。
スイッチ専売のプラチナゲームスのタイトルだ。
はい。レギオンを操るっていう。ね、また推しを学ぶが。
やばい、思い出しちゃうよね。
思い出しちゃう。
このスレギオンなのかって。
うん。
なんかレビューの中ではイラストがちょっと、とつきにくいって言ってたな。
あ、そう。
確かに、ちょっと異色だよね。
うん。
この絵の人って誰かな？桂正和かな？
え、そうなの？
あ、でも。なんかそれっぽくない？
ちょっと見える。あ、Z マンあたりの桂正和ってこんな顔描くよな。
そうそうそう。なんか、最近の桂正和の描きそうな顔って感じしない？
うん。ああ、なんかそういう風に見えるな。確かに。
後ろのレギオのデザインもらしさがあるしさ。
うん。
どうなんでしょうね。
はい。
だから、2019年の9月12日号ですね。
はい。
アストラルチェーン。
あと、マザーの思い出と愛って書いてますね。
ああ、マザーね。
はい。
マザー3まで出てるよね。
やったことねえんだよな。すいません。はい、
一個もないの？
一個もない。
俺なんかまだちゃんと三つともやってるよ。
偉い。すごいね。うん。
うん、でもやっぱりラスボスは倒してない。倒してないんだよね。
なんで？泣いちゃうから。
なんか終わっちゃうからさ。
終わっちゃうから。
でもマザー1に関しては弱すぎて積んだ。
そっか。
うん。
うん。
そう。レベル上げできなくて。
ああ。
マザー2は倒し方がよく分かんなかった、
うん、
でも3はちゃんとクリアしたけど記憶に残ってない、
うん、はい、じゃあ中身行きましょうか、
うん、
報道特集1、ハムスターが前人未到の131周連続配信を達成、ギネス世界記録に申請中という。もうハムスターといえば PS4 とスイッチにレトロゲーを出しまくる会社でおなじみですけど、
ね、あ、そういうすごいね。
そうですね。あ、でもこの会社の移植はすごい信頼を受けてるんで、
すごいちゃんとしてる。
うん。なんかね、わけわかんないレアゲーをさ、のアーケード版をこう移植してくれるわけですよ。なんか。うん、バーサススーパーマリオブラザーズみたいなチンゲームをさ。
ああ、アーケードのみだってやつだっ
け、うん、そう。アーケードのみのやつで、ビジュアルはスーパーマリオ1なんだけども、キャラの配置とかが スーパーマリオ2っぽい感じになってるっていう。
うわ、
超珍品みたいなやつ。
え、それプレステ4でできるの？
プレステ4は出てない。スイッチじゃない。やっぱマリオだからさ。
うん。そりゃそうだね。
そうね。あとはネオジオとかね、うん。いっぱい出てますよね。
ね。キングオブザモンスターズとか、うん、天国伝承2とかやってますね。
ね、これでもこれ、最近出たやつだと、バーサスグラディウスとか誰がやりてんだっていう。
何これ、アーケード。
これは昔のニンテンドーのバーサス巨体っていう、
あの赤いやつか。
赤いやつに入ってたファミコン版のグラディウスだと思うんですけど。 なんでっていう。グラフィックはだってファミコンなんだよ、これ。
ね
え。ねえ。
神保町にある老舗のもうやってないんだけど。
うん。
あの、アーケードゲーム屋さんがさ。
うん。
任天堂なんかの営業にバーサス筐体をさ、やたらかわされて大損こいたって言ってた
な。あ、そうなんだ。うん、へぇ、まあやりませんよ、バーサス筐体。ね、なんか変なゲームしか入ってないし。まあ、ハムスターさんは、あの、いい仕事してると思うんで、今後も頑張ってください。はい。さあ、新作特報、無双オロチ3、アルティメイト。ね、新規参戦、ガイアって書いてます
よ。オリンポスの自母神。
うん。
OK?
OK、OK、OK。地球が、はい。
地球が俺にもっと輝けと言っているで、おなじみのガイア、
ね、ガイアですね。いや、すごいですね。
そうか、そう、もう続いてんだ、大変だな、うん、
でも一頃に比べたら頻度は落ちたかな、さすがに。
まあ、あんまり頻度上げすぎて売れないってことがあるのかな
と思いますけどね。
ね、
なんか
無双オルチ、うん、
一頃はもう、三月に一回は出てたようなイメージあったけど。
わかる。なんか、北斗無双とかでしょ？
うん。
そういうのもあったよね。
はい。トロイ無双とか。なんか、そこあたりの頃かな。うん、
あれ、セイントセイヤも無双なってたっけ？
いやー、セイントセイヤはなってないと思う。
でないか。
うん。でもやってても必要ない。
ね。
はい。さあ。新作特報、ロックマンゼロ、ロックマンゼックス、ダブルヒーローコレクション。これアドバンスで出た、ゼロシリーズとか、を全部まとめたやつですね。
そっか。
これ意外と嬉しいのがさ、ほら、あれあるじゃないですか、互換機。
ん？
ほら、アドバンスとかさ、スーファミとか、メガドラとか。
レトロン5みたいなやつ。
そうそうそう、レトロン5じゃなくて、あれですよ、もっといいやつがさ、あるじゃんかよ。名前が出てこない、名前が。
うん、出てこないね。
プロアクションリプレイの会社のさ、
うん。うん、ありますね。
あれでさ、ロックマンゼロシリーズやりてえなと思ってさ、中古で買って、うん、インストールしたんだけどさ、なんか仕様なんかよくわかんないけど、何、液晶テレビだとさ、アドバンスの画質がボケボケになっちゃって。うん。他のスーファミとかはそんなことないんだよ、メガドラも。
うん。
うん。
アドバンスうまく出ないんだ。
うまく出ないっぽいんだよね。
アドバンスをやる方法って、ゲームチューブになんかあったよね、つなげるやつ。
ああ、スーパーゲームボーイみたいな感じで。
そうそう。
のキューブ版みたいなやつよね。
あったような気がするな。
うん。
テレビにつなげるんだ、それぐらいかな。
そうね。だからこれは、PC、Xbox One、PS4、Switch ということで、ちゃんとそこら辺の出力はクリアしてるんでしょうね。
それっぽいね。
ね、ドットアニメーションが素晴らしいんで、
うん、
ぜひなんかスイッチで買って堪能したい感じしますね。
本当だね。
ここら辺のドットは、ここら辺のドットは素晴らしいね。
ね、
ロ
ックマンゼロはちょびっとやった記憶があるな。すっごい難しかった。
はい。そうですか。
じゃあ次は、シタデル、
うん、
火炎の魔法と日炎の城塞。
これ永遠かな、長
あ永遠か、うん、永遠の魔法と日炎の城塞。
うん、
カナダのゲームメーカーだって。
へえ。
ガチ 真面目のファンタジーって感じするね。
かっこいいね、これ。
ね、
魔法で狩りまくるって書いてある。
すごい、うん。ファンタジーとサバイバル要素が融合したオープンワールドアクションだって、要素多いね。
うん。へー。
動物を手なずけた相棒にして、自給自足のサバイバルをして、
うん。
エンチャントした武器をやってる。魔法をくっつけて。うん、ちょっとスカイリムの要素も。
なるほどね。魔法付与できるか。
はあ、うん、いいね、こういうの。
おー、すげえ。最大40人のマルチプレイ。
どんなのに合わさる。
本作は最大40人でのオンラインマルチプレイを搭載。強敵ひしめく未開の地を仲間と協力して進んだり、他対他の大規模バトルを楽しむといった遊び方ができるのだ、という。20-20の戦争とかそういうことかな。
そうだね。うん、うわ、すぐ死にそう。
中世の戦争とかそんなでしょ、きっと。
うん。
10人規模だったりするんだよね、確かね。
ああ。はいはい。
うん。へえ。楽しそうだけど、そこまで人数集まんなそうっていう。
開発状況 70%。恐竜と奴隷に続き、本作は魔法をテーマにしたサバイバルアクション。アークやコナンをプレイした方なら楽しんでいただけると思います。
はあ、なるほど。いいですね。
いいね。はい、アーク結構面白かったよ。
うん。
さあ、次はマリオオリトニックアット東京オリンピック。
うん、おっしゃ、東京オリンピック。プール臭いんでしょ、きっと。
オリンピック何人死ぬかなっていう。東京オリンピックのさ、なんかさ、
うん、
ダメさは本当に目に余るね。
そうだね。
うん。なんか56年前の、
うん、
その、ね、東京オリンピックの頃がどれほどのもんだったか知らないけど、10月10日にね、開会式をやってるあたり、ちゃんと気温とかに配慮されてたんだなって思うじゃん。
うん。
今回それもないという。
ないね。うん、
で、誰かの懐がたくさん潤ってるということだけが明らかという
、ね。IOC の言うことは逆らえないんでしょ ?10 月とかできないんでしょ、う
ん、IOC っていうか多分、あれは NFL だよ。
そうか。
10月10日にオリンピックだったら、あの人みんな見なくなっちゃうから。
うん。
ちょうどシーズン始まってるし、10月だったらね。
なるほどね。
でも、あの人なんて、月曜日と土日以外やらないんだから、
うん、
やりゃいいじゃん。
うん、ねえ、いやどうなることやらですよ。まあ、っていうか、あの、職場どうなるのかみたいなの、ちょっと今から憂鬱なんですけど。
2週間だって、オリンピックって。うん、あれ、やっぱりやばいよね。
やばいよ。だって今だってさ、旅行者のさ、なんかすげえ、なんかでかいカバン持って、山手線入ってたりとかする人いるじゃん。
うん。
あんな感じでさ、オリンピック期間さ、通勤電車使われたら、もう無理。
じゃん。
うん。家で仕事させてください。
ああ、どうなっちゃうんだろうね。多分楽しいことはないよね。なんか、苦しみに合うよね、
きっと。苦しみに合うんだろうね、きっとね。
うん。うん、
はい。
有給を温存しておくしかないな。
うん、いいな。はい。ウィークリートップ30。
はい。
じゃあ上から。1位から、スーパーマリオメーカー2、釣りスピリッツ、ニンテンドースイッチバージョン、ファイアーエンブレム、風花雪月、ね、つい、花鳥風月って言うんじゃいそうになるんですけど、
ね
え、ねスマブラ、マリオカート8デラックス、まだ入ってる。マインクラフト、ポケットモンスター、レッツゴーピカチュウ、レッツゴー EV、東京オリンピック、ザ・オフィシャルビデオゲーム、これはリアルな方ですね、これ。プロ野球スピリッツ2019、ソードアートオンライン、フェイタルパレット、ということになってます。
なるほどね。
2位のこの釣りスピリッツって何ですかね、これ。
任天堂スイッチバージョンだって。
うん。これなんか、バンナムはなんかたまにこういうの出しますよね、なんか。
うん。
なんとかバケーションみたいなやつ。それのシリーズなのかな。
ね。
ね。うん。
なんですかね。スマブラはなんかさ、ドラクエの一部者が参戦して、
はい。
ちょっと話題になりましたよね。
そうですね。映画に合わせて参戦しましたよ。
映画に合わせて。
ええ。
映画にね。
ねえ。
やれやれ。
やれ。鮫島さんにさ、あの、船川さん、二の国どうするって言われて、NO! って言ったからね。
そうそう。二の国、行かないよね。
行かないよ。二の国に対する知識が全くないから、何がダメなのかさっぱりわかんないもん。そうでしょ？
普通にクオリティが低いらしいよ。
うん。
うん、ひのっちのほら、ストーリーテリングは。
はい。
ゴミじゃんか。
うん、ゴミじゃんか。そうなんだよ。あの、監修脚本、日野明宏って書いてましたね。
うん。ダメだな。
ダメだ、本当に。なんでこの人、だ止める人いないんだよね、要はね。あの、レベル5のさ、負けパターンって全部これじゃん。育った身を踏み潰す日野社長でしょ、
うん、うん、そうそうそう。
妖怪ウォッチもさ、すごい、アニメスタッフがすげえ悪乗りして頑張ってさ、
うん、
で、子供がグイーって引っ張、食いついてきたわけじゃない。なんか、
うん、
昔のギャグとかさ、そういう、お父さんが好きだったんだよ、このギャグは、みたいな。そうなんだ。お父さんの頃の、子供の頃のテレビのネタなんだね、なんていうさ。
はいはいはい、
そんなこともあったと聞きますよ。
うん、
そこに、よーし、俺の出番だな、つって、なんか感動路線を入れてきて、そっぽ向かれるとか。
いや、マジでやばい、ね。
マジで。いや、社長、今いい流れなんでって。社長、いい流れなんでって。だから俺が書くんじゃないか、なんつって。いや、本当に、いい流れなんでって。出しゃばってくるんじゃねえが言えないっていう。いやー、俺ガンダム書きたかったんだよって、やめてくれって。ガンダム大好きでって
。やめよ、ひのっち。
ガンダムのファーストからダブルゼータ、逆襲のシャアまでを、一年のシリーズでやったらよくないなんつって。もう全部薄いやつができたっていう。そういうね、本当に、とっても素晴らしい、社長が変わったらすぐ変わる会社かなって、すごく思うね。うん。
ね、
はい、
どんな判断だろうね。
本当ね。はい、期待の新作トップ30、ファイナルファンタジー7リメイク、新桜大戦、ドラクエ、11、過ぎ去りし時を求めて S、ポケットモンスターソードシールド、ペルソナ5ザロイヤル、って感じですかね。
あ、ペルソナ5、2016年なんだ。
うん。
やろうと思ってもう3年も。
早えな。本当に早えな。
やろうと思ってるんですよ。
やろうと思ってるんですよ。でもこう、ちょっと片手までできないじゃないですか。辛いよ、もう、本当に。
なんでも、精神と時の部屋が欲しい。
欲しいよな、
うん。
もうさ、ちょっと収録、何入りでさ、 できなかった間にさ、あの、前に言ってた、あの、ウィザード・オブ・レジェンドっていうゲームをクリアしたんだけどさ。
ああ、言ってたね。うん。
言ってたんだけど、あれがさ、とにかくその、1プレイがさ、手頃すぎてさ、なんかあの、チンチンいじるみたいな感じで、あの、手に取ってやってんだよ。うん。
すごい。
ワンプレイ30分以内で必ず終わるしさ。
ちょうどいいな、そういうの。そういうのだよ。
そういうの
だ。ルサナ5もそういうのにしてく
れ。ローグタイプのゲームでさ、ワンプレイ30分で、まあ、死ぬなり、クリアするなりが、あの、結果が出るっていうさ、ゲームデザインがさ、俺には嬉しすぎて、もう何、クリア後のさ、得点とかもらったんだけど、たまにやってたりするんだよね。うん、こんなゲームないかな、他にって思いながら。ねえ、ペルソナ5ザロイヤルって、2時間以内で終わったりとかできませんかね、うん、
ね。
ね。映画1本分。ね、うん、
あのゲームレビューとかでプレイボリュームはちょっと控えめとかっていうさ、
うん、
なんかレビューのスポットの項目に書いてあったりする。
はい。
いや、むしろグッドだろそこは。
うん、グッドだ。本当にな、
うん、
本当昔はさ、なんかもう100時間以上が当然みたいなさ、ゲームばっかやってたからさ。
うん。
ねえ。すごいな、時間の使い方が。若い人は豪勢だね。うん。
若い人はなんか、1日多分72時間ぐらいあると思うんだよね。
うん。
我々は24時間だけど。
なんだその、バギザンみたいなやつ。1日25時間という矛盾を、みたいな。
いや、まあね、あるんだ。大学の時とかゲームばっかりしてたしな。
うん、まあ、金がないからゲームやるぐらいしかないっていうのもありますけど。
まあ、あとインターネットも、ネットフリックスもないしな。
そうそうそうそう。
うん、
ね
え。ゲーム増えるよ。
うん。
だからネットがない環境に行ったらゲームするかもよ。
そうか。
背
負い。うん。はい。クロスレビューですけど、今週は何かありますかね？
あー。何でしょうね。ない。
ない。これ何て読むんですかね？フィーザーっていうの？
フィーザー。
フェザー。大空を自由に飛び回る鳥となって美しい風景が広がる、島を冒険するアドベンチャーゲームだって。鳥になるんだってよ。
まあまあ評価がぼちぼちって感じだね。
そうだね。うん。
そっか。
案外こういうのがいいのかもしれない。俺は今、あ、
そういえば風の旅人ってそろそろ iOS に移植されるよね。
そっか。あれもやろうと思ってやってないやつだ。
あれは遊びやすいと思うよ。
うん。
あれも1時間ちょっとで終わるし、ちょうどいい。
そうですね。あ、そうだ、ここ平均プレイ時間書いてあるんだよな。
なんて書いてある。
ほら、4つありますけど、ウルフェンシュタインはクリアまで10から15時間。
ああ。フェーザーは明確なクリア時間がないので再現なく遊べます。
うん。
参考にならん。
あ、ウルフェンシュタインはこれ2つ違うゲームなんですね。ヤングブラッド、サイバー、何、プロットっていうの？
はい。
サイバープロットの方はクリアまで3時間。やり込み要素含めると6時間ってすごいお手軽なんですけど。
2000円だね、だいたい。
うん。あ、VR 専用タイトルって書いてある。
うん。
いいじゃないですか。
ね。
ねえ。ここを、あれですね、なんか評価とか別にしてさ、平均プレイ時間の短い順にやるっていうのがいいかもしれないですね。短い、これは良いゲームみたいな。
ねえ、助かる。
3434みたいなやつ。
ねえ、それね。いいよね。
そうですね。はい。そしてもう、時間食い虫でおなじみの、モンスターハンターワールド、アイスボーン。
未だに、近くにまで行って、言ってたかって生き物をいじめて、殺して、ね、川とか海で、わずかな。
そうだよ。
自分の体を着飾るための、
うん。
身を削ぎ皮を剥いで、自分を着飾ってるんだ。
そうだよ。
もう本当にこれは、コード両族に反するひどいゲームだよな。
なあ、
もう架空の非実在野生動物とはいえ本当に不愉快だよね。
っていうさ、このモンスターハンターの話するために一連の流れを言うじゃない。お前ボケたらそれ言い始めるんだろうな。うん、もう鮫島おじいちゃんがさ。なんか
でもみんなモンスターハンターやってるから、そこは今黙るしかない。
そっか。
結局人類なんて醜いものなんだ。
うん、そうですね。まあ武器とかはまあ特に変わりはないですね。増えてもいないのか。うん、なるほど。進化をし続けるアクション、全武器共通の新アクション、クラッチクロー。はあ、スリンガーに追加された新機能、クラッチクローを使うと、一時的にだがモンスターにしがみつける。これは武器種関係なく使用でき。はいはい、はい。背中乗り攻撃みたいなやつなんですね。昔ありましたけども。はいはいはい。で、もう、モンスターも、あんまり知らないやつもいれば、お馴染みのやつもいまして。いいんじゃないですかね。ブラキとかよく買ったな。うん、はい。
まあ売れるんだろうな。
そうですね。
うん、
はい。あ、アストラルチェーン。あ、やっぱりキャラクターデザイン桂正和ですね。
あ、本当はやっぱそうだったんだ。
うん。鮫島さん、いいあれ目してますな。全然気がつかなかった。うん、
でそうそうそう。うん、でちょっと違うな、なんだろうな、桂正和っぽいなぐらいだもんね。
うん、なんかね、桂正和にしてはちょっとなんか色の使い方がビビッとすぎるというか、ちょっとそれで分かんなかった。うん、
違う、うん、
桂
正和のこう、いつみんなが想像する絵柄とは少し違うもんね、今この。
そうですね。うん、はい。
面白そうですね、これね。
なんかね、このレギオンさんを操るわけですよね。ワンコロみたいな感じで。
うん。
うん。
そうそうそう。
ね、楽しそうだな。
か、こうスタンド、ジョジョの言うところのスタンドみたいな感じだし、
うん、
その2体とはチェーンでつながっていて、それで敵を巻きつけて、なんか動けなくした後にどつき倒すみたいなの
をする。そうですね。で、獣モードになったらなんかこのワンちゃんに乗れたりとかするみたいで。
ああ、そうそうそう、レイオンはいろんな姿に変わる
んですね。うん、いいですね。楽しいですね。
楽しそう。
うん、
面白いんだろう
な。ねえ。はい。はい。任天堂×アーケードアーカイブス第12弾。来ましたよ。ピンボールですよ、ピンボール。
マジか。
やったぜ。アーケード版ピンボールだよ、これ。あの、ファミコン移植のじゃないやつだよ。
すごい。初めて見たかもしんない、画面。
俺も初めて見た。
なんか当時のアーケード版ピンボードのチラシが紹介されてる。
うん。
何筐体？一台で二役、ディスプレイ二つ。
かっこいい。ゴルフとピンボールが。
すごい、どういうこと？
なんかすごい、なんかマジンガー Z の機械銃みたいな感じになってますけど。こう、二つ顔があるみたいな。いいなぁ。
ああ、テーブルタイプ筐体だって。いいね。
いいなぁ。
ああ、そうか。
これさ、ファミコンだと
で、
さ、ステージ多分4種類、3種類か4種類ぐらいしかなかったと思うんだけど。
そうだね。その、上下にスクロールするのが4つぐらい。
なんか、最初の方の広告ページ見たらいっぱいあったよ、なんか。ステージが。これ全部入ってんのかな？
入ってんじゃない？
色が違うだけか。どうなんだろう。色が違うだけっぽいな。
これが何なの？スイッチでできる。
スイッチ。うん。ちょっとこれやりたいか
ね、そんな高すぎないし。
も。うん。
いいんじゃないですかね。
そうですね。あと、アーケードアーカイブズ、注目タイトル。わあ、ビジランテだよ、これ、アイレムの。これな、全然爽快感なくてな、もっさもっさ動くんだ、この 横スクロールアクションは。
ス
ねえ。
パルタ X だよね、要は。
そうね。スパルタン X の続編の、一応続編の扱いなんじゃないかな、ビジランテは。
ああ、そっか。
うん。
な
全
る
然
ほ
そう
ど。
見えないけど。うん。
見えないね。その後、ゲームボーイでスパルタ X 出すのはアイレムだ。
ね。もうなんていうの、キャプションがおかしいもんな。パステル調で柔らかい印象を持つグラフィックが印象的って、格闘ゲームだよっていう。ここら辺ね、アイレムはね、ずれてる。激しい色にしろっていう。何パステルカラーでまとめてんだ、お前らって。
不思議だよね。
ほんと不思議なんだよな。おかげでなんかすごいこう、ほんわかしたイメージ。なんかリトルニモかなみたいな感
そうそう
じ。
そう。
ね、ドットアニメーションのクオリティとか高かったんでね、やりたいけどね、特にそんな面白いゲームではなかったと思いますね。
PC エンジン版でしか知らんけどな。アーケードだとちょっと違うのかな。
違うと思う。PC エンジン版をやってないんだよね。そう。アーケードはやった。あったあった。バーサスグラディウス。幻のアーケード版を満を持して登場。ファミリーコンピュータ版グラディウスを任天堂 VS システムに向けに移植した作品。欧米を中心にリリースされたらしく、日本では未発売だった。アーケードゲームであるためポーズボタンがなく、おなじみのコマンド、上上下下が使えなくなっている。オプションは最大2つまで装備することが可能だって。これは普通にファミコン版のグラディウスじゃないか。
アーケードまで行ってオプション2つって。
しかも無敵コマンドが使えないっていう、本当にこう爽快感の。
いいとこ全部なし。
いいとこですよ。なんかバランスを調整したとかさ、なんか一部こう敵の出方が違うとか、そういうこう細かいとこはないのか
ないだろうな。移植って言ってるしな。
な。うん。ねえ。
それ日本では出ないね。
そうですね。はい。じゃあ次行き
さあ、
ましょうか。
次は、今朝じゃ金曜日。
うん。
アルティメットスラッシャーエディシ
ザ・ゲーム。
ョン。なんかさ、
うん。
アソシエートプロデューサー&テクニカルリーダーのロバート・フォックスの見た目良すぎない？
いいね。黒人のファンキーな兄ちゃんがね、笑顔でね。
こいつさ、コナミのさ、ミスティック・ウォリアーズのさ、ブラッドにそっくりなんだよね。
わかんない。そっちがわかんないんだけど。 すげえな。すごい。13日の金曜日が、ニンテンドースイッチで。
プレイヤーはキャンプ場の人間で、神出鬼没のジェイソンから逃げながら、建物を探索して、脱出していきましょうっていうやつか。はい。
でも似たようなゲームあるじゃん。
うん。
ね。あれがその13日の金曜日を元にしてるのかもしれないけどさ。
うん。
ね。後追いで真似ちゃったみたいな感じなのかな。あ、でも。
ジェイソンサイドでも遊べるらしい。
あ、そうなの。そうすると、ますますそっちに似てるんじゃん。で、まあ、デッドバイデイライトだっけ、うん、
あ、そんなのあるんだっけ。
なんかあるよな、なんか、殺し、殺人鬼と逃げる側にこう、分かれて鬼ごっこするやつ。うん。はい。
これ確かちょっと前のプレステ4でセールしてたな。
そっか。
さあ、次。
うん。
バンブレイス、コードソウル。
はい。あれ、スチームで配信されて人気を博したローグライク RPG だって。
なんか俺この後好きかも。
うん。ローグライク RPG ってビビッときちゃったんだけど。どうなの？
いいね。
手軽にプレイできる？うん。
なんだなんだ。呪いにより降臨閉ざされた都市を舞台にしたダークファンタジーで、プレイヤーは主人公リリックっていうお姉ちゃんになって、
うん。
パーティーを編成して、ダンジョンに挑んでいくと。
はあ、
パーティー編成するんだ。おー、いいかもね。
楽しそう。なんか、小難しくなさそう。
パーティー編成で、その、内容がさ、
うん。
ね、バラエティーが出ていいよね。
そうだね。
攻撃とかの短期決戦、編成とかさ、バーサーカーと竜戦士と血獣会みたいな。
うん。そうだ、癒しと支援の力を活用して高い継続能力を得る編成とか。
ああ
。はい。あ、ちょっとやりたいかも。
ローグだけど、なんか横スクロールだね。
なんかね、これだと、
だ
ちょっとゲームがどんなだか全然わかんない。
もうリリースされてるね。
うん。
今日だ、29日。
そっか。
スイッチでできるぞ。
どうしよう。ちょっと後で調べるわ。
後で調べよう。
うん。はい。まあそんなですかね。あとはなんか、気になるやつありますか？
とかドラクエを。ドラクエ多くてもあんの？
配信されてるのかな？
ドラクエ5はもう配信されてるのかな？
うん。
まだだわ、まだ。
まだか。
うん。紹介してるだけ。
うん。
2019年、配信によって。
うん。
ねえ、どうなるかね、うまくいくといいね。
ドラクエ、これはなんか、鉄板って感じしますけどね。
ね。
うん。みんな歩くんだろうな。うん。頑張って歩いてくれ。
頑張ってください。
はい。
まあ、マザーは、まあ、いいか。
マザーはいいよ。もう。
うん。特に、やってないもんね。
そうだね。はい。まあ、そんなとこですかね、時間的にも。
そうですね。
はい。いかがでしたでしょうか。あ、最後に、
うん、
12騎兵防衛権だっけ。
ああ、13。
13、あ、13だ。一つ足んなかった。うん。バニラウェアのやつが、最後乗ってますね。11月28日だそうです。
ああ、発売日決まったんだ。すごい。
うん。
このさ、若者が集まってロボットに乗るって設定の漫画、昔コミックビームになったよね。
ビーム？
うん。
え、あれじゃない？あれじゃないの？
脳に乗ると肌が被れるやつ。
あれ、それじゃなかった。 なんか、戦うたびに一人死ぬやつじゃないの？あれじゃなくて。
ああ、違う。
あれじゃないのか。
うん。なんか、カエルみたいな顔をした。もう、マイナーな漫画だから誰も覚えてない。
覚えてない。
すごいブサイクなロボなんだよ。
そっか。
体は、あんこ型の力士みたいで顔は変えるっていう。
うん。
で、乗ると、肌が荒れるんだよね。
よかったよ、肌が荒れるぐらいで。乳液とかつければ大丈夫だろう、きっと。これ、鮫島さん見てくださいよ、このキャラクター説明、載ってますけど、この、沢渡美和子さんのこの足を見てくださいよ。
肉厚。
肉厚ですね。リアルですね。
いいな。
ね、10代の足って感じですね。
なんか、この別の仮面でも、ね、この彼女だけはびっちりしてる感じが出て。
ねえ。
うさくん向きだね。
ああ、そうですね。うさくん向きなんで、ね、うさくん聞いてたらこれ、ググってみてくださいね。
沢渡美和子ちゃん、はい。
そうですね。
ね、絶対うさくん好きだよ、これ。
絶対だよ。はい。っていうとこっすかね。
ロボに乗って怪獣と戦うんだ。最高だな。うん、面白くないわけねえぞ、これ。
はい。よっしゃ。こんなとこっすかね。あ、三国志14とかあるわ。
うん、まあ、でもやらないだろうし。
そうですね。はい。じゃあ以上となります。ですね。
はい。まあ、あれですね。あ、そうそうそう。忘れてたんだけど。
うん。
Amazon プライムでザ・ボーイズっていうドラマがあって。
うん。
ウォッチメンのコンセプトを拡大したような内容のドラマなの。
なんか話題ですね。ザ・ボーイズ。うん。
スーパーヒーロー会社があって、で、そこにはジャスティスリーグみたいなやつがいるんだけど。
うん。
で、彼らは、超能力に慢心したクズどもなんだけど、
うん、
その超能力を利用して、軍需産業や軍として組織されたいと思うヒーロー会社のお話、
うん、
でそのヒーローの羊はどうなってるのかとかそういったことがだんだん明らかにされていくんだけど、
うん、
お話の中では
いはいはい。
まあ、何よりね、ハーレー・ジョエル・オースベントが出てくるんだよ。
わおー、おじさん少年が。
めちゃめちゃね、大柄になってて。
うん。もういい、いい歳だよね。いくつかな、うん、?30 過ぎた
?30 ぐらいってるんだから。
そうですね。うん。
シックスセンスの時が10歳を下回ってるとしても、それよりも20年経ってるから。うん、いいよ。あれ、ジョエル・オースベント、大からムチムチ、ヒゲおじになってて、うん。
はい。
でも、顔は可愛いんだよね。
そうね。
で、もともと子役で大活躍していた、ヒー能力者っていう役柄で出てくるの。
ほとんど、ハーレー・ジョエル・オースベントじゃんか、それは。
そう、ただ、設定は、相手に触れると相手に考えてることが分かるみたいな感じの設定のキャラクターで、
うん、
ドラマのイメージとしてはドギーハウザーみたいな、
はい、
天才少年ドギーハウザーのなんかヒーローはみたいな描かれ方をしてた。
うーん、辛いじゃん。でもさ、
うん、
何、子役でブイブイ言わせてたやつがさ、落ち目になって、うん、人と触れたらその人の心が分かっちゃうなんて辛いじゃん。そういう話？もしかして。
そういうエピソードがちょびっと入ってる。
そっか。やっぱそうなるよな。
そう。彼は、本当にかわいそうだった。見てほしい。
そうですね。
うん。すごく不幸な死に方をしてる。
あ、死ぬんだ。
死ぬ。ここまでしなくてもいいんじゃないのってから。死ぬ。
いいなあ、なんかすごい評判いいから見たかったんだけど。
なんか一気見した。
一気見した。
うん、
いいな。
ダウンロードして2話分ダウンロードして通勤中に見たら面白かったから家帰ってから続きに見て、
うん、
その日はでも定時で帰って結構夜遅くまで一気見した。
へ
え、いいよ。
じゃあおすすめということで。
おすすめということで。
はい。
じゃあ終わりますか。
はい。
じゃあ終わります。鮫島でした。
ひでかわでした。
あ、そうそう、ツイッターで誕生日のお祝いメッセージくれたリスナーの皆さんありがとうございました。
あ、おめでとうございます。41歳ですね。
41歳
の秋口ですからね。
秋口、春を目指して頑張ります。
頑張ってください。
はい。バイナラッピー。
バイナラッピー。医療介護もやってますよ。その国すら助けます。世の中のために使うのね。あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制。充実感、納税をしなきゃ社会はない。社会がなければ